聖書と福音の時間です。何でもいいので一つだけ願いが叶うとしたら、あなたは何を求めますか？1964年に封切られたゴールドフィンガーのテーマ曲で歌われるミダス王は、触れるものすべてが金になるように願いました。その結果、愛娘まで金にしてしまったのです。全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょう、と聖書にある通りです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。何年か前に本屋大賞を受賞した作品に、ハリネズミの願いというのがあります。先日買ってあったのをようやく読んで、そして心に大変残りました。森の中にハリネズミがいるんですが、彼は友達が一人もいないんです。それで森の中のすべての動物に招待状を送るんですね。親愛なる動物たちへ、僕の家に遊びに来るようみんなを招待します。でも誰も来なくても大丈夫です。彼は自信がないので余計な意識を書くんですね。そして案の定、誰も彼のところには来ないんです。そのうち彼は、今は訪ねてこない動物の客たちが万一やってきたらどういう展開になってるのかということを考えて、不安でいっぱいになるんです。もしこの小さな家に象が訪ねてきて、お近づきの印にと言ってダンスでも始めたら家潰れちゃうんじゃないかとか、いつも怒ってるヒキガエルが来たら、二人きりになった時に喋ること思いつかずに気まずい雰囲気の中で収拾つかないぞとか、自分が招いたがために、行きたいと思うものと行きたくないと思うものの間にいさかいが始まって、今森の中で大変なことが起こるんじゃないかとか、まあ、いろいろ妄想するんですね。で、このハリネズミはいつも延々と果てしなく否定的な空想を紡ぎ続けるんです。ところで、この本は大人向けの本なんです。作者はこの作品を通して何を言いたいんでしょう。おそらく、人は皆自分の物語を生きていると言いたいのではないかと私は考えました。このハリネズミは、自分はつまらんやつで、自分みたいなやつと一緒に過ごしたいと思うようなものはどこにもいないという物語を生きています。なので、招待状を送って誰も来ないとき、ほら見ろ、やっぱり僕と一緒にいたいと思うようなものはどこにもいないんだ、思ってた通りだ、それに実際来られたらトラブルが起こってたかもしれないし、まあこれでいいじゃないかと自分慰めるんですね。そして最後に、いろんな妄想の果てにこう言うんですね。今やっと自分の本心が分かった。結局僕は誰にも来てほしくなかったんだ。これで自分の心の物語がますます強固なものになっていきます。ところが、そうやって自分を納得させたその直後に、思いがけなくもリスが来るんですね。全く予期していませんでした。いやー、なんとなく君が喜ぶかもしれないと思って、その訪問はごく自然でささやかなものでしたが、先ほどまでハリネズミが心配していたことは何一つ起こりません。リスは楽しそうに時間を過ごして、最後に一言こう言うんですね。また会おうね。この一言がハリネズミの心の中に揺るがない物語となっていた、誰も友達になってくれないという信念が崩れ始めるんですね。ところで、人間はみんな何かしら自分の物語を生きているように思うんです。ハリネズミのように、自分は誰からも愛されるはずがないという物語の人もいるでしょう。そういう人はたとえ愛されても、なかなかその愛を受け取ろうとしません。疑うからです。愛されるはずがないという自分の信念と合致しない事実に対しては、 物語の方を疑うのではなく、事実の方を疑うのです。ある方は、在籍間の物語を生きているように思います。過去に取り返しのつかない罪を犯した人は、その後悔から逃れ、その恥ずかしさを隠すために、人生の大半を費やすのです。罪意識に駆り立てられている人々は、特定の思い出に支配されているように思うのです。この方々は過去に自分の未来をコントロールさせています。自分の成功を自らぶっ潰すようなことをしたり、ミスミスチャンスをわざと見逃したりします。自分が損害を受けることで、無意識のうちに自分に制裁を加えているような気がするのです。またある人々は怒りに駆り立てられて生きていますね。この人々の物語は、自らを怒りの魔王になって生きることです。痛みを握りしめ、そしてそれを繰り返し思い返す中で自分が傷つきます。そしてそこから出ようとしないのです。怒らずに生きることはできないという物語の中を生きています。しかし、決してそんなことはありません。自分が自分の心の痛みにこだわるのでない限り、過去に傷つけられた人によって、これからも傷つけられ続けるということはないのです。過去は過去です。終わったことです。またある人は、人より何かを得ることが人間を幸せにするという物語を生きています。実は私はかつてそうでした。この物語に生きると、満足を知らない人生になります。より多く持つことで、より幸せになり、より偉くなり、より安心感が深まるだろうと考えますが、それは誤解です。何かを持つことは、一時的な幸福感しか得ることはできません。どんなにすごいものを持っても、持った瞬間の喜びがピークで、必ず色褪せてきます。そしてもっと新しくて、もっと大きくて、もっと綺麗な何かを求めてさまようんですね。こういうものはみんな歪んだ物語です。本当に人間を幸せにすることはできません。しかしイエス・キリストは十字架にかかる直前、弟子たちにこのように語られているのです。人が自分の友のために命を捨てること。これよりも大きな愛は誰も持っていません。キリストの弟子たちの中には心配性の物語の人もいました。また疑り深い物語を生きている人もいました。また間もなくとんでもない罪を犯すことになる人もいました。他の弟子たちを押さえつけて上になることによって幸せになるという物語を生きている人もいました。みんなそれぞれに間違った、歪んだ、不健全な物語の持ち主ばかりだったのです。しかしキリストはそういう歪な人生観の弟子たちに向かって友と呼ばれたのです。否定的な人生観で失望の予行演習を繰り返すハリネズミがリスの友情によって変わり始めたように神から離れて歪んだ、歪んだ世界観しか持っていない弟子たちを、キリストは命を捨ててもいいという愛で、大切な友だと呼びかけてくださったのです。そしてキリストは実際に十字架にかかって命を捨ててくださったのです。そして三日目に復活した後で、キリストを信じる者に人生を変える力を授けると約束してくださったのです。幸いな人生を生きるには、心の中の物語を幸いな物語にチェンジする必要があります。キリストだけがそれをあなたにもたらすことがおできになります。ぜひあなたも、キリストを信じて、満ち足りた、健全な、キリストに似せられていく人生の中にぜひお入りください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、 www.japanese.livinginjesus.org です。